東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ アキのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さん聞いてください。10月のディズニー年間パスポートの抽選なんですけど、全滅しました。ひどすぎると落ち込んでいたんですけど、もしかして新エリアのオープン近いと、すぐ気を取り直して旅行会社に行って10月のチケット取っときました。そしたら翌日からニュースがありまして、9月28日から新エリアオープン。うおいや絶妙なタイミングだとか思ってました。もう落ち込んでる場合じゃない、もう次何しなきゃって。で、まあ悪いニュースなんですけど、そこから情報をこう読み解くっていうことが必要だってことを痛感しましたね。とりあえず今後どうするか落ち着いて考えられるようになったんだと思って自分を褒めてあげたいです。ただし、こんな風に行動できるのはディズニー絡みだけです。そうです。ふーんだ、分かってますよだ。はい、で番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へコメントを送るには、番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークradio365.net akky@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第187回目放送、過去からの脱却始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは永遠の消防隊です。はい、炎炎っていう字が2つ続いて、それで消防隊っていう題名になります。永遠の消防隊、こちらの作品は大久保敦史さんによる漫画で、少年マガジンで2015年9月から連載中です。サスペンスあり、バトルアクションがありのサイエンスファンタジーなんですね。最初はね、どっちかって、最初からですけど、これは私も有料配信サービスから、ね、見てるんですけども、あらすじをご紹介したいと思います。ちょっとウィキペディアの方からも引用させていただいてますからね。場所は東京公国。この世界は遥か昔、人類は星の怒りに触れて世界は炎に包まれました。炎はたけだけしく燃え上がり、人類の住む土地や語る言葉、積み上げた文化を燃やし尽くさん勢いです。この大災害を境に始まったのが人体発火現象。突然自分の体から発火して、瞬く間に全身が炎に包まれて、自我は失われて命が尽きるまで周囲を焼き尽くすっていう、ホムラビトと呼ばれてます。 それで一般市民を炎の恐怖から守って人体発火現象の原因と解決策を究明するために特殊消防隊が組織されました。この特殊消防隊は1から8まであります。さて、幼い頃からヒーローに憧れを抱く少年新羅日下部は12年前に突然の火事によって母親と弟を亡くしてしまいます。足から炎を出すことができる第三世代の能力を持った新羅は自分の体から出た炎が火事を引き起こした出火原因だとされて周囲から迫害を受けます。まあ、当時まだ幼かったんですね。しかし新羅は母親と弟と自分以外にも室内に誰かいたことを目撃していて、その人物が犯人じゃないかと考えていました。消防隊員を目指し、消防訓練校を卒業して、第8特殊消防隊に配属された新羅日下部は、母親と弟のような被害者を増やさないため、また母親と弟を殺した犯人を捕まえ、自分の濡れ衣を晴らすために、仲間たちと共に訓練と消防活動に励みながら、暗躍する謎の男ジョーカーや炎村人の秘密を握る組織電動車一派、時には他の消防隊との戦いを繰り広げていきます。以上あらすじです。いきなり自然発火して人が燃え始めて、でまあね、暴れ回って最後死んでしまうっていう。でその死んでしまうまでにあちこちに飛び火をするので、まあなんとか早めにそれを押しとどめたいっていう、その役割をしているのが特殊消防隊っていうところでしょうか。まあ、最初びっくりしたのは、新羅の笑顔なんですね。もう口角がちょっと上がって、歯がこう見えるんですけど、だけど目は笑ってないっていう顔。で、確かにギョッとする顔なんですけど、そのギョッとする顔にはやっぱり理由があったっていうことですね。この笑顔なんですけど、自分の家の火事で家族を亡くした時に、その顔を気持ち悪いっていう人がいまして、でそれをずっと人に言われ続けて、本当に心から笑えなくなったっていうのが理由なんですね。まあ、本当にそんな悲しい過去を持った新羅日下部くんなんですけども、第8消防隊で OB 大隊長だとか中隊長とかその他の隊員に支えられて自分ができることをやっているっていう状況です。もうこの時代はいつ自分が燃え出すかわからないっていう恐怖と戦いながら毎日を生きている人々、市民がいるんですね。で、もし炎村人になってしまったら、なるべく早く、ね、被害が少ないうちに、まあ、自分の息の手を止めてほしいって思ってる人たちばかりなんですね。まあ、実際炎村人になってしまったら自我はないと言われているんですが、中には自我が残ったまま特殊消防隊に、まあ、鎮魂されるのを待つ人たちもいたりして、いろいろな炎村人もいます。いつ発火するか分かんないなんて本当怖い話なんですけどね。いろんなことに怯えながら人々は毎日を生きているんだと思うと、この世界の成り立ちにちょっとね、不公平さっていうか、そういったものを感じますかね。それで消防隊の人たちは炎村人になった人を鎮魂して沈めるために日々活動しているんですけども、日々 その消防活動っていうのが映像で見ることができるっていう、まあいろんな消防活動があるんだな。で、あとなかなかですね、びっくりするのが、この世界を作っているっていうか、その世界の把握している人たちっていうのが電動車とか教皇庁とか灰島重工とか、一見ね、こうバラバラな組織があるんですけど、その組織が何かを握っている。で、炎村人に、なってしまう原因だとか経緯だとかっていうのがもこの組織が握っている。でもそれを何とかして解明してやりたいっていう、その新羅日下だとか大隊長とかの使命に燃えた毎日が見れるような感じです。人体発火現象そのものが本当にびっくりする事件ではあるんですけども、もうなんでね、そんなことになってしまったのかっていうのを、この さ新楽坂部以下、ね、大隊長も含め他の消防隊 の, あの団長を含めその関わり合いを、見ていこうっていうお話になります。そうですね、この、 あの今新楽坂部っていうのは第三世代だっていう説明をしたんですけども、第三世代は自分で火を起こす、まあ、あの新楽坂部の場合は足から火が出て、まあ、飛ぶこともできるしっていうことになるんですけど、第二世代っていうのは自分で火を起こすことはできないけども火を操ることができるですね。でこの第二世代の人も第八消防隊で新楽と一緒に組んで出動します。あとですね、第一世代っていうのがその自然発光するホムラビト、ね、お母さんとのやりとりだとか、うん、弟の行く末だと、弟はですね、骨も残らないほど焼けてしまったっていうふうにして伝えられてるんですね。だから新楽坂部くんが自分の炎で家を焼いたっていうことにすごくなんか落ち込んでいて、そういった過去を背負ったまま、いや自分はヒーローになる、消防隊になってもうみんなを助けたいっていうその気持ちで消防隊員になったんですね。今後はですね、ホムラ人になる原因だとか、他の消防隊とかの関わりとか、そういったものが中心になってお話が進んでいます。まだ私はですね、全部を見終わってないので、これからどういった展開になるのかっていうのは楽しみです。あとですね、この作品テーマ曲がすごく印象的です。なんかついね、こう口ずさんでしまうんですけれど、そういったところも見どころかと思います。消防隊っていうね、大きな使命と任務を抱えてどんな風に戦っていくか、登場人物の、ね、活躍が見ものだと思います。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。
If you have iTunes and iPod, we're nearer, everywhere, somewhere. Let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
ぽっかりタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術はコンフィデンスマン JP プリンセス編です。はい、なんかね、コンフィデンスマンと面白そうとか思って見に行ってきました。映画館は今とっても快適です。はい、前の席も後ろの席も左右の席もみんな空席で、なんか貸し切り状態みたいで見れる感じです。で、そういった映画館なんで、ね、だんだん人も戻ってきてるような感じなんですけれども、さあ、この先どうなるかなってところですかね。さて、コンフィデンスマン、JP なんですが、コンフィデンスマンって何でしょう、イビー。はい。これはですね、詐欺師の中でも、コンゲームっていうものにより、金銭などを騙し取るものをコンフィデンスマンというようです。そのコンゲームっていうのは一体何かと言いますと、信用を勝ち取ることで人を騙すタイプの詐欺です。だそうです。はい、なので、詐欺師がコンゲームで、お金を騙し取るっていう、という人ですかね。あ、ちょっと結構こうやばげな話かなとか思うんですけどね。コンゲームって、ね、もっとどんな話だろうとか思ってたんですけど、投資話なんかまさにそれですよね、きっとね。人としていい儲け話があるよ、投資したらいっぱい利益がもらえるよっていうので、ちょっと最初はね、少額の金額で投資させといて利益をドーンと乗せて返す、でそこで信用させてもっとたくさんのお金を投資させてとんずらするみたいな、イエーイみたいな話ですね。まあ私はそんな、ね、お金があるわけじゃないので縁がない話なんですけど、まあお金がある人はね、なんとか増やそうと思って儲け話にね、つなたてて、いろいろね、活動してるんだと思いますけどね。まあそういった詐欺師のお話ですね。あらすじですね。はい、パンフロットから引用しますので、 ご了承ください。世界有数の大富豪、フー家の当主、レイモンド・フーが亡くなりました。遺産をめぐって火花を散らしていたのは、長女のブリジット、長男クリストファー、次男のアンドリュー3兄弟。この3兄弟の前で、羊のトニーが、遺言書を発表しました。そしたら、その相続人は、誰もその存在を知らない隠し子、ミシェル・フーでした。さて大変です。このミシェル探しが続いています。世界中にね、広告して。そうしましたら、総資産10兆円とも言われる遺産を狙って、私がミシェルって言って世界中から詐欺師たちが集まるわ、集まるわ。で、集まってきた先が、伝説の島、ランカウイ島です。まあ、大集合ですよ。はい。そして、ここの物語の主人公、ダーコちゃん、ボクちゃん、リチャードの3人も、風景に入り込んで、華麗に、超絶大胆に、コーンゲームを仕掛け始めます。はい、以上です。そうですね。まあ、要するに、大富豪が亡くなって、遺言書には、誰もその、知らないっていう、ミシェル・フーっていう名前だけが分かっている人がいて、で、その人に遺産を譲るって言ったもんだから、まあ、世界中からそのニュースを聞いた詐欺師たちが、我こそはって言って集まってきたんでしょうね。それで、まあ、限りなく怪しいとしても、まあね、だって DNA 検査も絶対するだろうし、いろんな、こうね、段階もあるだろうけども、なんかそれをくぐり抜けて、くぐり抜けてダーコちゃんたちはもうじゃあ入り込んでるのかっていう感じですね。まあ、なんでまたそんなこと、そうで詐欺して結局自分がミシェル・フーだとね、なったとしても、もうそんな総資産10兆円なんかのね、一族のトップになんかなりたくないですから、手のいい手切れ金でももらって引き上げようっていう気持ちでみんな詐欺師は集まってるはずなんですけど、さてさて、そんな詐欺師の思惑はどうなることでしょうっていう感じです。まあ、詐欺師のお話では、映画のオーシャンズ8っていうのを以前に、お話ししたんですが、サンドラ・ブロックさんとかアン・ハサウェイさんとかが活躍するんですね。その時はね、160億円のダイヤの首飾りを盗むっていう、まあ、泥棒して詐欺するみたいな感じなんですけど、この時の話は、まあ、ダイヤモンドは手に入れるけど、悪役の人にもね、お灸を据えるっていうお話があって、それはそれでこうスカッとしたお話だったんです。今回のお話はどうでしょう、ね、このコンフィデンスマンなんですが、出演者が本当に豪華でした。ダーコさん演じる長澤まさみさんで、ボクちゃん演じる東出さん、まあ、東出さんはこの時に何かと話題があってね、本当にどうなることかと思ったんですけど、あと小日向さんがリチャードですね。このリチャードさんは百戦錬磨のコンフィデンスマンですけど、色仕掛けには弱いとかね、はい、そんな性格を持ってます。あと今回は風家の執事に柴田恭兵さんが演じてます。トニーさんですね。すごい渋くてかっこよくて、この風家の育成を本当に心配している方でしたね。あと他には竹内優子さん、広末涼子さん、江口洋介さんですね。あと三浦春馬さんがご出演されてました。本当に三浦春馬さんの訃報はね、正直落ち込んだんですけれども、ところがですね、役どころはすごい重要で、あと見事な演技で披露されたと思います。特にダーコさんとダンスをするシーンがあるんですけど、ここが見どころです。もうダンスもキレッキレだったし、あと長澤まさみさんとのこのね、やりとりとかもすごいお見事で、すごかったですので、これは見物だと思いますね。この三浦春馬さんなんですけど、私生春馬さん見たことがあります。ですね、2008年にナオコっていう映画が公開されたんですけども、その時の舞台挨拶でお会いしてます。もう生春馬くんはですね、純粋で、まあ、礼儀正しくてまっすぐだなっていう印象を持ってました。でその後もお芝居だとかダンスに磨きをかけているっていうんで、すごく楽しみな俳優さんだなとか思っていたんで、このニュースを聞いた時にはもう悔しいやら残念やらで本当いたたまれなかったんですけど、それでももう映画ではですね、もうこういった気持ちをね、吹き飛 飛ばしてくれるような、うん、もう見事としか言いようがない役者さんをやってくださいましてコンフィデンスマンをやってくださいましてですね、すごくほっとしました。いろいろね、本人さんには抱えきれないような悩みがあったんだろうなとか思うんですけど、誰かにね話してて欲しかったなっていうのを本当つくづく感じますね。でもパルマさんのご冥福を心からお祈りしたいと思います。映画本当すごかったですよ。まあまあそんなことでですね、はい、この映画はですね大富豪の遺産が関わってますから、贅沢な衣装でドレスもすごく素敵で、もう長澤まさみさんもドレスアップした姿とかもすごく素敵で、アクセサリーも見事で、あとですねロケーションがすごく綺麗なところです。まあなんか南の国の島だと思うんですけど、景色も良くてですね、本当ずっとこの映画見てたいなーっていうような気持ちにさせられるような感じでした。あともう今お話しした出演した、ね、俳優さんたちもそれぞれの役どころを見事にこなしていて、まあ、竹内優子さんなんかもね、いやすごいいろんなところでこう重複してるんですけど、いや、 やってのけたなーっていう感じがしています。あとこのコンフィデンスマンっていうぐらいですから、どんでん返しをね皆さん楽しみにしてもらいたいなって思います。大どんでん返しが結末に待ってるような感じがいたしますね。以上、ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングのお時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは延々の消防隊でした。この世界に生きる人たちが自分がいつ炎人になって鎮魂されるかわからないっていう状況の中で、日々一生懸命生きているっていうのがとっても印象に残る作品です。ぽっかりタイム美容術ではコンフィデンスマン JP プリンセス編でした。長澤まさみさんのね、どんな、戦略というか計画がなされるのか、それについてね、他の人たちがどういう協力してどういう風に、状況が変わっていくのかっていうところが見どころだと思います。三浦春馬さんのねご冥福もお祈りしつつ、この映画もぜひおすすめしたいと思います。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第187回目放送、過去からの脱却、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今日はゆでレタスとゆで豚でさっぱりいただきたいと考えている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組は、レディオ365、株式会社、アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio sound. It is Radio 365. This program is brought to you by アイビジョン Corporation, now off air.